下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。福岡県糸島市の有限会社北井醤油代表取締役山上博さんです。ようこそ。こんにちは、は
い、こんにちは。
北井醤油さんは創業はどれくらいになりますか？
はい、明治30年になります。
あ、と言いますと127年
になります。
127年、随分な歴史ですね、はい、そして山上さんご自身はご年齢は41歳です、
はい、
で何代目になりますか？
私で6代目になります。
あら、6代目ですか。随分と長く続きましたね。
おかげさまで、
はいはい、何かその醸造所蔵っていうんですか、はい、醤油蔵、何か古いものって残っていますか？
そうですね、一番やはり、古いものはやっぱ木桶になると思います。
木桶、
は
い、どんなものですか？
まあ、うちはあの杉桶仕込みの天然醸造と言われる製法で作ってるんですけども、はい、もう大きな木桶であのお醤油を仕込みますので、まあ、その木桶がですね、やっぱ100年プレイヤーの木桶がたくさん、はい、存在しております。
大きさってどれくらいなんですか？
もう大人の人がすっぽり入ってしまう、もう本当 5,6 人はスポッと入ってしまうような大きな木桶ですね。
そうですか。お小さい時から身近にありました？遊んでました？
そうですね、まあ、あの遊んではいたんですけど、あのやはり落ちる可能性もあるので親からはですね、ここでは遊ぶなと、
はい
はいはい、きつく注意されて育ってまいりました。
そうですか、はい、北井醤油さんそれだけの歴史をお持ちですけども、あの醤油の特徴として、まあ、はい、代々どんな特徴がありますか？
はい、九州では少し珍しいんですけども、その杉桶仕込みの天然醸造っていうのがですね、まあ、本醸造醤油、うん、まあ、あの福岡九州の方はちょっとピンとこないかもしれないんですけども、少しキリッとしたお醤油が特徴的です、うんうんうん、もちろんあのザ九州醤油の甘いお醤油も作っているんですけども、うん、まあ、その天然醸造のお醤油が香りとコクと芳醇なお醤油が特徴的ですので、うん、まあ、そういったものを求めて来られるお客様のためにもですね、ずっと続けている製法で作ってます。
そうですか、はい、本当にいいお醤油でお料理しますと一瞬でご馳走になる感じがします。
そうですね、
はいはい、この糸島に古くからあるということは、何かその地の利の歴史とか特徴っていうのはあるんですか？なぜこの糸島にあるんでしょう？
はい、あの北井醤油が、まあ、あるのはですね、まずは多分おいしいお水が取れる、きれいなおいしいお水が取れるというのがまず第一番じゃないかなと思うんですけども、またあの海沿いで、大昔ですと今のようにあのトラックの物流がありませんでしたので、船で、まあ、大豆や小麦を仕入れてきて、
はい、
またお塩も目の前の海水からあのお塩を作って、そしてあの出来上がったものはですね、まあ、お醤油の歴史の本を見ていると、あの天皇家や大名家にですね、あの献上物としてされていたということだったので、まあ、そのまま船で、あの多分送ってたり、またあの船越っていう地域がですね、まあ、遣唐使とか遣隋使が最後にお休みされる神社も近くにありますので、まあ、その国の要人の方がこう船旅で来られた時にあのおもてなしとしてお醤油を出してたんじゃないかなというふうに思います。
はい、じゃあ本当に加工品の原点かもしれませんね。
そうですね、
はい、今おっしゃったようにその古い歴史があるんですけど、現在、まあ、あの食卓ってこう洋食化しています、
はい、
お醤油どうでしょう、どんな活用されているでしょうか今？
そうですね、あの昔ながらのお醤油の使い方をされているところはもちろんございますが、あのだんだんですね、やっぱりお醤油の世界もですね変わりつつありまして、うん、まあ、皆様のお近くで感じやすいのが、まずポン酢とか、
はい、
めんつゆとか、うんうん、まあ、そういったお醤油を加工した専門の何か調味料に変わってたり、例えば近年で言えば卵かけ専用醤油とか、なんとか専用醤油っていうのが出てきて、まあ、バリエーションが非常に 増えてきたなというふうには感じております。まあ、主婦の皆様であったり、お料理を作られる方の、まあ、少しでも軽減できるように、醤油メーカーもこぞってですね、考えて作ってるんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですね。で、山上さんは6代目ということなんですけど、社長代表取締役に就任されてどれくらい経ちましたか？はい、
代表になりまして、ここ 2,3 年ですかね。
はあ、はい、新たにその取り組まれたことありますか？はい、もう若い社長さんですから。はい、
まあ、新たに取り組んだところで言いますとですね、うちで醤油プリンって
醤油プリン、
はいはいはい、やっておりまして、糸島の、まあ、卵であったり、うん、牛乳であったり、まあ、そういった特産物とあとはその醤油をコラボしてですね、なんと言いますか、みたらしプリンみたいな感じのプリンを作ってですね、はいはいはい、販売しておりまして、まあ、これもその私もお醤油をこう宣伝して回る立場からすると、皆さん各ご家庭のお醤油ってもう決まってるんですよね。で、私はここのお醤油屋さんだからっていうふうに、決めてらっしゃる方が多いんですけども、プリンだけはですね、私はこのプリンじゃないと食べませんという人はいないんですよね。
そうですね、
はい、でまたそういう人にもですね、まあ、買いに来られるきっかけで、まあ、我々が大切にしている蔵の中をですね、見ていただきたいなと思って、
確かに、
はい、まあ、そういったちょっと遊び心と、まあ、糸島の、特産物も発信できるように、まあ、醤油プリンという新しい切り口で、
はあ、はい、お醤油どのように活用されてるんですか？
お醤油はですね、カラメルのところがですね、我々がその4年半仕込んでいる、まあ、再仕込み醤油があるんですけども、まあ、そこでカラメルを作って、でカスタードのところにはですね、少し薄口醤油を混ぜておりまして、こう相乗効果を高めたプリントいうふうになってます。
そうですか、はい、本当に新しいアイデアですね。
そうですね、
はい、で4年半と聞き及びましたけれども、
はい、
やっぱり伝統的な製法というのはそれだけその仕込みに長い時間がかかるんですか？
そうですね、はい、今お話しした4年半というのは最も仕込みに時間のかかる製法のものですけども、はいはい、まあ、通常のものであればですね、まあ、最低でも2年半寝かせます。
大切なものですね、
はい、
一滴も無駄にできない感じがします ね、
そ、 すね、は
い、そしてその新しいものに着目する一方で、
はい、
古き良き伝統的なものもまあ再びこう真剣に取り組んでいらっしゃると伺いましたが、
はい、
どういうことでしょうか？
そうですね、やはりその今はもう木桶自体作ってくださる職人さんがもう日本に、
はい、
引退されましたので、新しく小豆島では作ってらっしゃる方おられるんですけども、それほど貴重な、まあ、木桶になってきました。で我々もですね、ずっと仕込み続ければ木桶もずっと長年使えるんですけども、もし仕込めなくなってちょっと空いてしまうようなことがあると、やはりこうお醤油が漏れてきたりとか、そういったちょっと間が空いてきたりとかしますので、まあ、ずっと仕込み続けれるようにお客様に知っていただいて、我々もそのご期待に応えるためにですね、日々精進して頑張って仕込んでいるような状態ですね。
今日のお客様は糸島市の有限会社北井醤油代表取締役山上博さんでした。また来週もそのお醤油の世界、そして山上さんの反省について伺いたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お相手は下田文夫でした。それではまた。